行政報告の概要。9月17日の本会議において、以下の内容について、市から報告を受けました。国家賠償法に基づく公文書開示に係る損害賠償請求訴訟の判決への対応について、執行部の説明、要旨。本市が平成29年に行った4件の公文書の全部不開示の決定に関して、開示請求者からそれぞれ160万円、合計640万円の損害賠償を請求された訴訟について、令和3年8月27日に山口地方裁判所周南支部より判決が言い渡された。この判決では、第1事件と第2事件について、それぞれ損害賠償が1万円と、原告の訴訟費用の10分の1、第3事件と第4事件については、原告の訴訟費用の10分の1の支払いが命じられた。9月10日に控訴期限を迎えたが、市としては控訴は行わず判決に従うこととした。まず、第1事件と第2事件の概要だが、平成29年1月27日以前、及び平成29年1月31日以降に開催された周南ツーリズム協議会の総会等に出席した際の市職員の覆面書及びその際に受領した資料について公文書開示請求を受け、当初は全部を不開示とする決定を行った。その後、この全部不開示の決定に対して審査請求が提出され、周南市情報公開、個人情報保護審査会からの答申を踏まえて、部分開示に変更決定を行った。このことを受けて、開示請求者より、当初から情報の開示を行うべきところを、全部を不開示決定した市の処分は違法行為であるとして、損害賠償を請求された。次に、第一事件と第二事件の判決概要だが、当初、全部を不開示とした判断は、職務上の注意義務違反であり、これにより、原告の権利、利害を侵害し、精神的苦痛を与えたとされた。次に、第一事件と第二事件の判決への対応として、全部を不開示とした公文書には、不開示情報が含まれるものの、すでに公表済みの情報をはじめ、イベントのチラシなど、明らかに開示すべき情報があった。しかしながら、周南ツーリズム協議会から承諾が得られなかったことを理由に、全部不開示の決定を行ったところであり、この度の判決を真摯に受け止め、従うこととした。次に、第三事件の概要だが、第一事件において、全部不開示とした理由を、周南ツーリズム協議会から承諾が得られなかったこととしており、それを証明する当協議会へ意見紹介したという主張に関する文書の公文書開示請求に対し、文書が不存在のため、全部不開示とした。このため、本来意見紹介は文書で通知し、回答を求めるべきところを口頭で行い、かつ聴取した意見を文書で作成、保存しなかった事務手続き等は違法行為であるとして損害賠償を請求された。次に、第四事件の概要だが、周南ツーリズム協議会が市からの改善指示に対して口頭説明した内容がわかる記録の公文書開示請求に対し、文書が不存在のため、全部不開示とした。このため、本来文書によるべきところを口頭で説明を受け、かつ聴取した内容を文書で作成保存しなかった事務手続き等は違法行為であるとして、損害賠償を請求された。次に、第三事件と第四事件の判決について、この度の判決では棄却はされているが、 文書の取り扱いに関し、不適切な事務処理があったことを厳粛に受け止めている。最後に、再発防止に向けた対応について、この度の事態を招いた原因は、情報公開条例等について、解釈の誤りや理解不足に加えて、当時は公文書を保有する所管部署の判断だけで、開示決定処分を行う体制となっており、市の組織的な対応が図れていなかったことであると考えている。このため、再発防止策として、この度の事件に関する審査請求の結果を受けて、令和元年度より、情報公開に係る法令解説情報を全庁で閲覧できる情報サービスの導入や、文書事務の適切な執行について、全庁に周知するとともに、令和2年度からは、情報公開の開示決定処分に、情報公開条例統括課が関わる体制として、組織改編を行っている。主な質疑。質問。第三事件と第四事件について、法的には合法的な処理だったと思うがどうか。答え。情報公開条例においてはその通りだが、市の文書取扱規定として、すべての事務執行については、文書で作成、保存することを原則としているため、その部分について不適切だった。質問。情報公開について、各担当部署で判断していたとのことで、今後は変更するとのことだが、どういう手続きを踏んでいくのか。答え、情報公開の手続きを取る体制の強化を図る。情報公開条例統括課である法務コンプライアンス課が、全庁統一的な処分の確保のため、法的サポートを行っていく。質問、今回の不開示決定だが、どのように対応したのか。答え、文書をすべて黒塗りにして開示したのではなく、開示しないということを決定した。質問、不開示決定だが、決裁者は誰か。答え、部長決裁で処理した。